というわけで、再開ですが、なんか、この休憩中になんか坂本さん、なんか発見。
あの今ですね、あの皆さんで今おやつを囲みながら録音してるんですけど、うん、はいはい、私買ってきたマシュマロとあと海苔塩のポテチが置いてありまして、はいはい、なんかコーンポタージュのスナックみたいな匂いがするなと思って、先ほど試しに一緒に食べたら、うん、あのコンポタージュスナックの味がしました。
本当になんかそれっぽい感じ
は、それっぽい感じ。コンポタージュアレルギーなんですよ。この2つアレルギーじゃないから、じゃあこの2つアレルギーじゃないから、じゃあこれ食ったらコンポタージュを初めて味わうことが、
食感はものすごい喧嘩してるけど、甘みとしょっぱみで、うん、なんかプリンに醤油的なね、うん、
これ大発見じゃないです
か。特許とか、
特許ですね。じゃあ言わない方が良かったんじゃない、内緒にしてた方が良かった。
本当にすごい、
はい、お試しあれ、
今回のラジオで一番の発見だと思う。
のり塩ポテチと、
まあ、多分のり塩じゃない、のり塩じゃない、
会社もちょっと、
ちなみに言うと、あのトップバリューじゃなくて、何これ、 V マークなんで、東急ストアとかで売ってるやつ、はいはい、東急ストアです
ごい、あ、全部
あなたの白いマシュマロですね。
なるほど、バズりをツイッターに
入れたっていう発見。
はい、あ、そうだ、そして、
しれっと、
はい、なんかちゃんと、ちゃんと謝って、ちゃんと謝ってください、ちゃんと謝ってください。
はい、すいません、二度寝して
打ち上がりました。
二度寝して遅刻。
はい、弟です、よろしくお願いします。
弟弟こと片岡で、片岡で、
アズマックスこと、アズマックスですね。
弟さん、
はい、よろしくお願いします。
はい、というわけで、じゃあまた引き続きそれぞれの夏を連想する作品をベラベラと喋っていこうと思うんですが、はい、はい、どうぞ。
次、私本田春子です。喋ります。はい、夏というテーマで、すみません、呼んでいただいてありがとうございます。あの、すみません、人が多いから。ちょっとあの巻きでと思って、行きます、行きます。夏のイメージですよね。その夏のイメージと、私なんかもう本当になんか何もしないみたいなのがあるんですよ。あのさっきのさつきさんのあれと一緒なんですけど、割とこう畳の上でぼーっとして、こう熱い何もしない何もしないっていう、こうダラダラした時間がずっと永遠に続くみたいなのが夏のイメージなんですね。
俺の弟みたいな、はい、
そう、あなたの弟みたいな
喋り方、
ネット民特有の、
そうそうそう、だから
ジャズミックスみたいな、
わかんないですけど、わかんないですけど、でもみんなで何か行こうぜ、イエイ、何かしようぜというよりは、こうなんかずっとぼーっとぼんやり寝てて、もうずっと寝てる起きる、寝てる起きながら、もうどっちどっちみたいな、夢見てるのか現実なのか分かんないみたいなところがあるんですね。夏のイメージです、これは。夏のイメージなんですね。はい、で、私 その一応持ってきた映画があって、あのスイミングプールっていう映画なんですけど、知ってます？
フランスはオゾン、
いやいやいやいや認知、オッケー、ありがとうございます。で、あのフランスの映画なんですけど、はい、ざっくりあらすじ言うと、うん、イギリスのなんか割と売れてるミステリー作家のババアが、うん、なんかフランスの方の別荘に行って、うん、夏を過ごすんですけど、なんか急になんか若い姉ちゃんが来て、フランス人の、うん、すごいいい女で、なんかこうエロいみたいな、だからババアなんかいろいろ事件が起きて、なんか夢か現実か分かんないみたいな、ババアの映画なんですけど、それを私は大学4年生の夏に見たんですよ。ちょうど大学春から夏ぐらいまでずっと就活をしてて、で就職活動が終わったぐらいのタイミングでやっとゆっくりできると。それまでって結構学校もあるし、演劇もやってたし、でその何かあればその就活やってて、結構忙しくしてた中で、やっとダラダラできると思って、ちょうど夏で、夏のイメージ通りのダラダラできると思って、スイミングプール見て、わ、ババずっとババアがこれで、そう、ババアが超かっこよくて、そう、あのミステリー作家なんですけど、ずっとヨーグルト食ってるんですよ。
かっこいい、真似したくない、真似したくない
じゃん、かっこいい、ずっとヨーグルト
食ってる。結構でかいボールにこうブワーみたいな、
そう、でかいボールでずっとヨーグルト食って、ずっとタバコ吸ってるみたいな。
いいね。
で、こう若く来た姉ちゃんに対してこう嫉妬とか、そうかき乱して、なんかもう
私の姉ちゃんが結構やりまんで、
あ、そう、やりまんで
家にいろんな男呼んで、
あ、そう、あのうるせえ、邪魔なんだけど、すごいうるせえんだけど、でもだんだんこうなんかエロい目で見るみたいな、そういう映画じゃないんですけど、見る女、見られる女っていう、こう立ち振りとかあって、なんかこうエロいの見ながらタバコ吸って、ずっとヨーグルト食ってるみたいな、ヨーグルト食ってるみたいな感じの映画をそう見て、で私はそれを見て、おいいじゃんとか思って、初めてタバコを吸い始めました。
おいい映像だね。
以上です。
結構なんか語り芸が、ね、
ドライブ感が、ね、
お世話様でした。
味が
ハードコアの曲みたいだったね。4分で終わるみたい
な。本当はもっとダラダラしたこの夏のイメージを伝えたかったんですけど、ちょっと巻きでしょ。
いいよね、テンポがね。
でもさ、ついさ、やっぱ夏っていうとさ、なんかこうジャパニーズ的なものを想像しちゃうじゃん。それ
そうだね、う
ん、なんかね、
アメリカっていうか、なんかフランス、ヨーロッパ人さ、なんか夏のバカンス映画ってあるじゃん。
あのバカンス囚われて、はいはいはい、胸騒ぎのシチリアとか
ね、あの好きじゃない、
軽蔑
カゴつけやがってって。
なんかあの やたらにっこよくするじゃん。にっこよくしてるところになんか謎の少女、少女現れる。
アランドロンが。
アランドロンが。
それあれ太陽がいっぱいとか、あのベニスに沈むとかだろう、要するに。
バカンス映画ってありますよね。
確かに確かに。確かに
そうだな。でもあれバカンスってさ、普通になんか働いてる人バカンス行くじゃん、あれ映画って。あれそんなに休み取れんのかな、向こう
って。それはだからマイケル・ムーアの世界侵略の進めって映画を見れば、日本がいかに後進国かって分かりますか。
ダメだよ、日本。
ダメだ
よ。ダサい。ダメだよ、これ。
今の、それこそやっぱ金稼いでるや、なんかサラリーマンたちは、バカンスとかもちゃんと楽しんじゃうぜ、みたいな感じで行くんじゃない。
そういう。でも1週間休み取ってハワイ行った人もいる。うん、
一週間足りねえよ。
まあ、本物はね、2ヶ月ぐらい飛んだけどね、やっぱ。ドカッと。
それ上の人じゃない、もっと全然役員とか社長とか。
ハワイ。
ハワイ。
俺ハワイ行ったことないんですよ。
俺も、俺外国行ったことないもん。
俺外国行ったことない。
俺ハワイに自生したんだよ。
えってことですか。
あ、そうだ、ハワイに自生したんだ
よ。新婚旅行のハワイに子作りして生まれたんだよ。でこれ冗談じゃなくて本当に。
じゃあやっぱただ夏の申し子です。
そうだ。それビーチボーイ。
そっちに知ったんです
か。両親にがなんかね、なんかで聞いたんだよ、中学生ぐらいで。なんかこうあのベッカム夫妻って子作りした場所でこうパリスちゃんとかつけるじゃないですか、あのセレブって あれみたいな感じで、僕なんか本当タケキって名前なんですけど、うん、女の子だったらなんかこうカハナビーチってとこで子作りしたらしいんでカハナちゃんですけど、
絶対嫌なんです
か。タケキはなんでタケキなの。
タヒチだ。
なんかうさんくせえやつ。なんかうさんくせえなんか知り合いの命名詞につけてもらった
あ、そうだ
も
ん、命名詞
なんかいるらしいです、なんとか先生
名前つける仕事ですか
かな、
会ってみたい
な、うさんくせえって思ってる。そんなんで俺決められちゃったんだ、前とがっかりと。
生まれたのは日本ですか。
あ、生まれたのは日本。
あ、そうなんだ、なるほど。受精した場所ってあるか普通知らないん
だ。でも俺生まれ多分受精した場所は代々木上原だから。
アパート、ラブホ、
いや、アパート、アパート、あ、分
かる。俺やったか、やったかどうか分からんけど、受精したかどうか分からんから。
で、多分俺2月生まれだから
4月、
9ヶ月前だと5月だから、父親の誕生日があるから、父親誕生日前年
みたいな、
すごいなんか命がつながってるから、
つながってる、誕生日
の、これ本当プライベートな問題ですごい申し訳ないんですけど、なんか。なんだっけ、前ガック言ってたんだっけ、なんかその望まれて生まれた今年もじゃあみんなないみ
たいな。何
それ、望まれてって言うとあれだけど、
中学生
なんかもうあの当たりつけちゃって、作ろうぜじゃなくて、
あ、そうそう、当たりつけちゃったなみたいな、できちゃったなって。あ、そうで、弟が生まれて、でも弟顔似てるっちゃ似てるけど、似てないっちゃ似てなくて、
え
で、いやいや大丈夫だよ、それは大丈夫なんだけど、両親は一緒ですけど、でも父親がね、頻繁にちょいちょい1年に3回行くのが、リク弟が生まれた時にやっとなんか生まれたなって気がしたんだよね。
でもまだ初号機、
初号機、そうちょっと暴走したという
プロトタイプ、
ゼロ号機、
弟の方がもう完全だな、
ちょっと優秀みたいな、結構弟を可愛がってる節があります。
兄弟ってそういう問題あるんですか。俺兄弟いないよね。
あ、
やっぱ弟の方が可愛がられてる。
どうしても尋常じゃないくらい怒られたけど、弟は怒られたとこほとんど見たこと
ない。次男ってでも割とそういうもんじゃないですか、うん、一番上は怒られる
もん。俺もちょっと夏からずれちゃうけど、すごい未だになんか理不尽だなと思ったのが、まあ冬の話なんだけど、冬でこたつがあって、こたつの電源コードがぶっ壊れて中が見えちゃったの。
あ、危ないじゃん。
俺めんどくせえと思って、そのまましてこたつポカーって入ってたら、でうち両親共働きなんだけど、両親帰ってきて、そしたらなんかこれ壊れてんじゃねえかみたいな感じで怒られて、うん、いや俺は知らない、なんか壊れてたよみたいな、俺が壊したわけじゃないから、そう、ただ単純に発見した時に壊れてたよって言ったら、うん、これ陸が触ったらどうすんだよみたいな。
あ、でもその時陸は何でも口に入れちゃう、
そんなバカな感じじゃなかったけど。でも、まあ、小1ぐらいの、
あ、でも陸なら小1でもしゃぶりそうだけ
ど。うまそうっつって見たことないから食べれるかもしれない。5歳離れてるからね。俺小6だったから。
あ、それはちょっとあるわ。
そうなんだ。
弟に対する責任感。
そう、でもなんかちょっと納得いかねえなと、俺も子供なのになと思って。っていう恵まれないベイビーの話でした。
特に今恵まれないベイビー感はなかった。
ちょっと理不尽に怒られる長男の話。
なるほど、やたら話脱線しちゃう。
脱線しちゃう。
スイミングプール、スイミングプール。
そうだそうだ、
はい、
で外国のね、
バカンス、
いやバカンス
という意味での夏に関して皆さん何か、うん、
外国でのバカンスに対して、
いやだから外国映画でさ、
太陽がいっぱいのイメージしかやっぱない。 あれがやっぱなんか夏、
あのヌーベルバーグの人、なんか
ゴダール
じゃなくて、なんか
トリュフォ？
トリュフォじゃなくて。
アランレネ。リマル。クリスマルケル。
なんか最近よく知ってる。
ピンポピンポ。
エリック・ロメール。
あ、ロメール。
ああ。緑の光線。ああ、そうだよね。
エリック・ロメールなんかやたら
ないですよ、うん。なんかこうバカンスっていうかバカンスだけど何も行くとこがないわ。
避暑地。
緑の、そう、避暑地で緑の光線探しましょうみたいなものかな。そんなんばっかり。
でも外国だからおしゃれに見えるだけじゃない。やってること変わんなくない。
日本で行ったら軽井沢に行ってきます、
ね。おしゃれじゃん。
あと四国にこう一人で行ってこうなんか東大巡りみたいな。
ああ、おしゃれじゃん。岩井俊二っぽいじゃん。わかん
ない。岩井俊二はちょっと違うな。ちょっと違う気がするけど。
海外フィルターもかかっちゃう
からね。海の家でバイトしてた夏休みみたいな。
感覚値としては一緒じゃない。外国の人だとおしゃれに見えるけど。
日本だったら熱海とか行ってるのかな。
熱海行って
るのかな。熱海ってなんか、熱海ってなんかまたちょっと。
ちょっと、
エロい
街してるか。
まあまあ。ジャンクにエロい街で。
ジャンクにエロい
で。そう考えると日本でそういうの再現しようとなると、外国行くしかないから、日本で行くってどこになるんだろうね。そう、おしゃれっぽいところ。
あ、でも軽井沢じゃない、
やっぱ軽井沢のかな、うん、あ、軽井沢かで、テニスなんかしちゃって、
スイミングプールも軽井沢っぽい感じのとこだ、
あ、コテージ借りてみたいな、
ペンションとか別荘とか、別荘持ってる人ってど、別荘持ってる人います、
別荘、
えっ、
あ、おお、
やばいね、
そのジジイがね、まあ、持ってたんですよ、あと、ちょうどね、あのバブル時代の人ですから、まあそれでね、
そんな低い声でジジイ
ジジイがない平民の家でも、まあ別荘持ってたわけなんで、まあこの前ね、あの売っちゃったんですよ、家も傾いてきたんで、あ、まあ、それも残念
っていう感じで、ね、
別荘って どういう感じの、なんか、
もうなんか平たい一軒家のね、全然面白くもなんと
か、
な
んか、どこにあったんですか。
あ、に、茨城だったかな、鹿島って言うのね、
声低い
な、
やっぱ
低いね、
なんかの間違いでウーファーとかで聞いてる、机とかめっちゃ揺れて
ボーンボーンボーンボーンボーンボーンボーンボーンボーンボーン、確かに俺らみんな声高いよね、なんか、
確かに
結構声高いの嫌なんだよね、
わかる、
でもなんか、
確かに借りたかな、
高島、すいませんね、
高島もめっちゃ声高い、
下の名前は、
あ、それも別に特に何でもいいんで、
何でもいいな、
匿名も
パス
いい、
どうする、
どう
する、そう、パスザマイク、
パスザマイク、
パスザマイク、
はい、
はい、レートです、
レートさん、
最近なんか先回ってやばい、
そうですね、なんか
急にな
んかレートさん、ちょっと僕の中で毎ともレギュラーに
今日何回目ぐらい、
今日で4回目、
いや、もう俺と同じぐらい、
最初出たのが7月とかなんで、おすごい、
ホラー映画界の人ですか、
そうです、
ああ、
はい、
ちょっと
だから人間的
な、
あ、なんかね、いろいろこう J ホラーの詳しい人とかがこういろいろ来たんですけど、それでですね、まあ、別にだからってわけじゃないんですけど、
はい、
今日見てきたのは、怪談新耳袋殴り込みというシリーズ、
やっぱそういう人が
見たことある
ないとね、
はい、
の話を、銀慶小林とか出てる、
そうですね、映画秘宝と、まあ、清水隆とかが所属している、シャイカーっていう会社があるんですけど、そこの会社が共同で作っている、ホラードキュメンタリーシリーズ、
帯が並んでるだけで怖い、
はい、でちょっとまあその話する前にちょっと自分語り少しだけさせてもらったんですが、
はい、
僕北海道出身なんですけど、札幌出身で、札幌って夏休みが、まあ、か北海道は短いんですよ、7月の二十何日とかから始まって、8月の17日とか8日とか、
うん、
まあ、
短い、
まあ、25日間なんですよ、ね、うん、で、まあ、東京だと約40日あって、うん、その代わり北海道は冬が厳しいので、冬に25日が長い、そうなんです、あるっていうので、なので何て言うんだろう、その東京の人が思うような、なんか終わらない休みみたいな感じとか、はいはいはい、8月31日ってすごい霧のいいところで、8月が終わると同時に夏が終わるみたいな感覚も全然ないし、北海道ってまあそもそも30度超える日が多分1週間ぐらいしかないんですよ、1年の中で、っていうぐらい、なんかその夏みたいな感じって本当に一瞬しか来ない、
冷房ってつけてないですよ
ね、あ、そうですね、エアコンがある家、まあ、僕すごい最近新築したんでついてますけど、昔住んでた家とかは全然ついてなかった、本当扇風機だけで過ご
してて、そう、なんか俺さっき北海道にも行くって言ってたけど、いつもなんか途中でその隣の家の友達が夏休み終わっちゃってあんま会えなくなっちゃうんで、
ああなるほど、
朝っぱらか会えなく
なっちゃう、なるほどね、あ、いいな、東京のやつは休みがまだ
あんだ、
東京も
だ、いや、だから僕らも言ってたんですよ、いや東京だったら今はまだ休みなのになって思って、まあ、その分まあ冬休み長いんですけど、っていうので、だからちょっとなんだろう、こう夏 イコールなんかすごい特別なものみたいな感じって多分ちょっと東京とかそのこっちの人よりは若干薄いんじゃないかなと思うんですけど、じゃあそれに変わるものって何かっていうと、大学の夏休みなんですよ。大学の夏休みはまあ7月8月が丸々2ヶ月休みなので、まあもう終わらない本当で、かといって大学まで行くとね、さっき話してましたけど、そうそうこうみんなでこう集まって毎日のようにとかもないで、一応僕サークルとか部活とかやってましたけど、まあ、それもなんかこうなんとなくやんわりこうたまちょっとたまに集まるぐらい、
まあ、合宿が3日あるかなとかね。
だからなんかそんななんかこういやなんか夏だからもうあれもこれもやるぞみたいな感じあんまないので、何やってたかっつったらまあやっぱ映画見たりとか DVD 見てたんですよっていう中で、2009年に、まあ、その僕よく本当にあった呪いのビデオとかそういうのを見てるんですけど、はい、なんか突然、まあ、ずっと見てた怪談新耳袋っていうドラマシリーズで、はいはい、の DVD の中に予告編が挟まれていて、なんかよく分かんないけどすごい見たことある顔の人、まあ、ジンキー小林と、まあ、あと清水隆が、はい、でなんか心霊スポットに行ってなんかやべえみたいな顔をしている予告編がなんか流れて、これなんだこれと、いやアイドルとか普通こういうの出てくるけど女の人も出てこないし、
野郎だけで心霊スポット行く、
野郎どころかおっさんしかいないんですよ。
あんまないですよね。
いや多分これ唯一無二だと思うんですけど、あ、で、何これと思って、まあ、興味を持って借りたのが、まあ、その海南新聞袋の中に行ってやった話だと思うんですけど、これが2009年にリリース、あ、ごめんなさい、2008年ですね、ごめんなさい、2008年で大学時代 その夏休みに、まあ、ちょっと借りて、で、まあ、何かっていうと、まあ、要はその新聞袋っても実話怪談 の、まあ、あの本当原点にして頂点だと思うんですけど、それって要するに実話である以上は本当にある場所なわけですよね。その怪談が起こった場所はそこに本当に行こうじゃないかと。でかつ、まあ、その木原さん、その著者の木原さんとかが、まあ、その一応全面的にこう応援してくれてて、お前らさそこに本当に行くんだったら場所教えてやると、ただ手ぶらで帰ってくんじゃねえぞって言うんですよ。絶対に何か持って帰ってこい、うん、てか例の姿を映してこいと言って、怪現象を絶対に取んないと帰ってこれない男たちの話なんですよ。
帰れません、帰れません、
ジャッカスみたいな感じ
で。だからコメンタリーで言ってるんですけど、あの監督の豊島圭介監督が、これは心霊版ジャッカスだというふうに言っていて、まあ、まさに本当にそういう内容で、心霊スポットに行ってじゃあどうやって霊を呼ぶのかって言ったら、それは高霊術でもなくて、なんかそのお経を唱える呪文でもなくて、霊を挑発することである
バチ当たりな
の。そうです、お前らそんなに恨んでこの世に残っているのであれば出てこいと、そんなに恨みがあるなら出てきてその姿をこのカメラの前に出せと、はい、というスタンスのもとに作られるというのが、まあ、まず一作目としてあって、これがですね、まあ、すごいんですよ。約100分ぐらいのドキュメンタリーなんですけど、まあ、とにかく全国各つつ裏裏のいろんな心霊スポットに行くんですよ。でここではこういうことがありましたみたいなのを、その、まあ、新聞袋のエピソードに習って、はいはいはい、中山さんとか木原さんが一応語ってくれたりとかして、
はいはいはい、木原さん語るんですね。
まあ、語るというか、まあ、一応こんな感じの話でしたよみたいなのを一応実際に聞いた話とかも交えて補足してくれて、でその上でその場所にこのおっさんたちがこうカメラを持っていくと。で少なまず1作目の、まあ、いっぱいシリーズ出てるんですけど、まず1作目に関してはただ行くだけなんです基本は。ただ行ってそこで例えば、狐が出ると言われている某城の跡に行って、古城跡に行って、そこでまあなんか御神木っていうかなんか木があるんですけど、まあそこにこう抱きついたりとか、
それいいですね。法律的にいいですか？
分かんないです。法律的には多分いろいろきつそうなのがいっぱい入ってますけど、まあ抱きついたりとかこうして、でこう取ったら狐が大量に釣りましたとかこうやるわけですよ。あと京都の心霊幽霊マンションとか超有名な、
岐阜じゃないです
か？
あ、幽霊マンションは岐阜です。幽霊団地？団地は岐阜？
いや幽霊マンション京都に
ある。京都にある。
はい。まあ超有名な本当に霊しか出てて、住民たちもそのことはもう分かった上でも住んでるみたいな。
なんかいいっすね。
まあでも本当に住民がいるから遠巻きに撮ってるだけなんですけど、でも遠巻きに行ったらなんか数珠の中にこう覗き込んだらお釈迦様みたいなのが映ってるみたいな数珠ってあるじゃないですか。あれのお釈迦中のお釈迦様がなんか粉々に散らけて
る。いいな。
それを見た清水隆が顔真っ青にしてるみたいな。
清水隆の現場に行く。
清水隆この一作目に関してはちょい。伊佐坂の現場に一緒に行ってて、まあ、豊島圭介の、まあ、親友だから
なんですけど、ああそうなんだ、後半になると本当にもう知る男誘惑のやつらしか現場に行かなくなるけど、
一作目だけなんですけど、で、まあ、キングレコードの山口さんっていう人のプロデューサーとかがこう行ってるんですけど、で、まあ、これの中のハクビはまあ、もう言っちゃいますけど犬鳴峠、
ああ
有名な、
あれ使
福岡でしたっけ。
そうです。であるじゃないですか、はいはい、で猪木トンネルという、ね、はいはい、トンネルがあって、まあ、もう多分全国でもベスト3に入る有名な心霊スポットなんですけど、うん、その心霊スポットにみんなで行くと、うん、でそしたら、まあ、このシリーズ結構恒例なんですけど地元のヤンキーがいるんですよで地元のヤンキーたちに現地の情報を聞いて、でこの場所ってどういう場所なのみたいな、うん、どういうなのとかって言ったら、いやここでなんかこうやってやったら霊出るらしいですよ、今ちょっとラジオなんで分かんないかもしれないですけど、あの前にその指をこう出して壁、
は
い、で両方の壁にこう2人立って、で真ん中に対してお互いに両手で指を差し合う、そうすると真ん中に霊が出てくるらしい。
ちょっとするわ、
やっぱヤンキーが考えついたあれには思えないですね。
ちょっと
区分系、ちょっと不思議な儀式なんです。でもちょっと生っぽいじゃないですか。でそれをじゃあ実際にやろうっつって中に入ってって、まあ、元気小林と豊島圭介が2人でこう両端についてこうやってやるんですよ。でそしたら、まあ、まずその明らかにカメラ上で元気小林が一瞬こう前にこう傾くんですよ。で今えっつってそのままこうバーって一回無言のままトンネルの前まで出てきて、要するにこうその場では言えないんです、怖すぎて。で出てきてから押されたんですよみたいな、でカメラで見たら本当に押されてるっていう、つまりその本当だったらノルヌビードとかも今インフレが進んでいくらでも合成で心霊現象なんていくらでも作れる世界の中で、本当に本当っぽい心霊というかその怖い映像とか
リアルっぽさに人を添えてる感じの
をやってる。でこの中 その同じトンネル内で、まあ、さらにまた儀式を続けてるんですけど、まあ、一番僕がゾッとしたのがあの女の子の声で、あのどうしれどってちっちゃい声で歌ってる声が入るんですよ。
おー、なんか怖い、
うん、そう、まずどしれどって何どういう歌なのかよく分かんないけど、でもなんかずっとうーんって歌ってるっぽい声がちょっとだけ聞こえるとか、要するにこう他の心霊ドキュメンタリーでは逆に取り上げられないぐらいなんかこう微細な現象だと思うんですよ。っていうのを、まあ、こうでももう全面的にこう取り上げて、で、まあ、大ヒットしたシリーズなんですよ。で、まあ、2が出て、まあ、2でも、まあ、2では本当にこう霊の顔が映ったみたいな場所に行ってとか、2作目以降は、まあ、清水崇出なくなって、よりこうなんて言うんだろうな、挑発の方に重きが置かれて、
なんか旧日本軍の兵が来てめっちゃ煽るとか、
煽るとか、どんだけ面白い挑発が出
てくるんですか。なんかバイクとか、 なんかで車で入ったら霊が出てくるっていうトンネルに、なんかあの三輪車なんか入ってきますみたいなとか、まあ、そういう感じでこういろいろこう行くんですよ。で、まあ、それぞれにちょっと怖い怪現象は音とかが結構多いですけど、うん、まあ、なんかちょっと映ったりとかあって、で、まあ、3作目で、まあ、あの3本目あの東日本編西日本編って言って、まあ、一気に年に2本出るようになったりとかして、っていうこの4作目までが、豊島圭介監督が監督していて、う
ん
う
ん
う
ん、ヒーローマニア生活の人でしょ。
そうですね、はい、あの最近結構いろんなドラマとかいっぱい撮ってる、結構実力がある監督で、だからか分かんないですけど、まあ、多分ドキュメンタリーとして本当に面白いのはここまでです、うん、は
い、その後は何本ぐらい出てる
の。その後ですね、全部で11作確か出てる、
結構出
て
る、
だいぶ出たね。
あ、12作か、12作出てるんですけど、後半のシリーズになると、まあ、監督が豊島圭介監督忙しくなっちゃって来れなくなって、村上健二監督とか、まあ、ちょっと別の監督がやるようになって、ね、なんて言うんだろうな、こう悪ふざけのバランスと、まあ、ガチ
心霊、
ガチ心霊の部分のバランスがちょっとずつ悪くなっていっちゃって、で、まあ、結果的にそのシャイカーと映画秘宝チームが喧嘩したらしく、なんかそのギャラ未払い問題みたいな、ね、
やっぱりそこですね、結局やっぱり、うん、
で、そう、終わっちゃったんですけど、うん、まあ、このシリーズだからその約 5,6 年続いて終わって、うん、僕大学時代から始まって社会人2年目ぐらいまでで続いて、ずっと毎年夏になると必ず購入してた、
うん、ああ、なるほど、夏の思い出としては ね、 そうですね、ホラーでいいよね、
毎年夏になるとこれを買って、まあ、コメンタリーも込みでもう何回も繰り返し見て、でそのさっき言ったその犬鳴きトンネルの下りとかを、うん、その夏休みの、まあ、夜中にこう見始めたら面白すぎて、コメンタリーも見てもう一周見て、さらにもう一回このコメンタリーなしでもう一回見て気づいたら明け方になってで、そう、でも明け方に見てるとね、本当怖かったんですよ、なんか明け方だから
か、明け方の方がちょっとねなんか怖いですよね
っていうので、まあ、これに影響されすぎて大学4年の夏にあの福岡に、
だいぶじゃ結構、
ね、そうですね、
大事な作品というか、
犬鳴きトンネルまで行ったんですよ。
あのアダーサイドって
あれは違います、
ね、あれ違う、
はい、
それは一人で行ったんですか。
いや、あの現地に友達がネットの中の友達みたいなのがいて二人で行って、まあ、友達はトンネルの前で待ってますっつって一人で入ったんですけど、
いいやつですね
その 現地にいた人はそんなホラー好きじゃないん
じゃないです、うん、僕が一人で興奮してた、うん、っていう感じで、だからその大学時代 の、 そのな、まあ、ちょっとどっちかというと今までのこうキラキラした夏休みというよりはちょっとダウナーな、うん、一人でなんか心霊ドキュメンタリー見て興奮している夏
みたいな、うん、朝を迎えるみたい
ですあの私ホラー映画大嫌いなんですよ、怖くて全然見れないんですよ、でもう夏といえばホラー、うん、つまりもうホラー嫌いは戦々恐々とする季節なんですよ、うん、あの前にそのホラー映画界の時に、はい、ちょうどあの私らが小学校ぐらいの2000年ぐらいがリングとかジョーンとかがすごい盛り上がって、うん、めちゃめちゃ CM とかかかってた頃じゃないですか、はい、であの頃に私あの夏のホラー無理トラウマみたいなのを植え付けられてるんで、なんて言うんだろう、その夏イコールホラートラウマみたいなその負の部分でのイメージがすごいあるんですよ、でちょっと聞きたいんですけど、あのホラー好きの人って夏が来ると逆にわあ来たー俺たちのシーズン来たみたいな感じにな
るんですか？なんか面白い作品出んじゃねえかみたいな、
そのさっきのやつ毎年夏に出て、
今はむしろその毎年買うような作品ってもうないんですか？
今はもうないですね、まあ、稲川淳二がその、まあ、今毎年ではないですけどその心霊スポットに行く恐怖の現場っていうのもありますけども、恐怖の現場っていうね、あのシリーズとかあって、まあ、そういうのはなんかちょこちょこ出てたりとかはするんで、まあ、やっぱ夏になると、まあ、なんていうんだろう、僕らが夏だから盛り上がってるっていうよりはその商業的に夏イコールホラーみたいな感じで、そう各会社が出すから、
会社の焦燥感で、
なんで冬とか秋とか春じゃないんですかね、ホラー。確かに、なんでだろう、なんで夏なんだろう。
ちょっといいですか、はいはい、僕なんかその今日なんか夏っぽいのってなんだろうなってすごい考えていく上で、はいはい、ホラーって意外と冬、話的には冬の方が多いんじゃないかなと思って、
雪山でなん
かとか、あとあのお岩さんとかも冬じゃないですか、だから逆になんか夏暑いなんかあと怖い時のイメージって寒いとか被るじゃないですか、だからなんかその暑い夏に冬性を求めるのがなんか階段なんじゃないかなって、
涼しくなったねみたいな、
そうなんです、思ってたんですけど、
やっぱ真逆なやつをちょっとぶつける
みたいな、
沈みたい、
うん、あとなんか人の生き死にとか、まあ、人が死ぬっていうのもなんか考えると思う、うん、そう、
あそうだ、夏って人死ぬよね、
人死ぬね、
あれなんか老人の人が、
川で死ぬとか、
あそうだ、
ね、老人のガキがほら、まあ、毎年ほらガキが川で流されましたってニュースを聞くと、ああ夏来たな、
そうだ、ね、風物詩みたいなことじゃないけど、
毎年必ずさ、
まあまあ、メジャーで何人死んだ
って、これだけさこう技術が発達して現代においてもさ、
まだ
必ず台風来ると川に飲まれるジジイと、夏が来ると川で溺れるガキっていうのは絶対いるもんね、
絶対必要だもんね、
終戦の日、
日本はそれあるよね、
そんな流れがあるかも、
原爆にの日2回と終戦記念日っていうのがあって、
人がやっぱすげえ死んだっていうあれが、
あれ盆って戦前も盆はあ
るんですよ、ね、うん、
なんかすごいね、示し合ったのかよみたいな、
昔からで、まあいわゆるハリウッドとかだとアメリカとかだとさ、ま、あのそのホラーシーズンって一応ハロウィンとされてたりとかはしますけど、でも不思議なことに結構サマーシーズンってホラー映画が多くて、でもお盆関係ないじゃないですか、だから、ね、なんかわかんないけど夏になるとちょっとこう涼しさ、
涼しさ、長期休暇っていうのはあとあるから、で多分そのそそ学生と か、 なんかその若い人が見に行く映画ってなると、やっぱりホラーとかスプラッターってやっぱりワイワイ見に行くから、これ結構やっぱあれあのアメリカ映画見てるとすげえ憧れあるの、みんなでなんかこうモンスター映画を映画館にしろ家でにしろこう見ながらふーってやるのって、
なんだったらでも映画の中の人たちもなんか長期の休みを使ってどっかに遊びに行ってなんかあったりするで、外国のホラー映画とかだと、
ホラー映画さ結構定石ですね、
そうですね、でもあとまああれですね、あのホラー DVD ってまあこういうのって、まあ、夏リリースするってことは撮るのが1月か2月とかになってくるんで、あの大体みんなクソ寒そう、あ廃墟だし、
行くのが季節に寄せるとリリース
が、そうなんですよ、だから、まあ、市民袋の殴り込みもそうだし、あの恐怖の現場もそうだし、まあ、大体どれももう本当にこう凍えた状態で雪とかあるところに行くんで、あとまあ冬って物理的にその夜が長いので、 の収録時間が長く取れるっていう、
そういうのもある
んだ、なるほど、は
い、あのとかもあると思うんですけど、うん、っていうのもあって、まあ、夏イコールやっぱそういうのが増えるっていう、うん、
これはオンシーズンだから夏に出るっていう、うんうん、そういうあれなんですね。
っていうのでもホラービデオを見たヤンキーはだからその夏に心霊スポットとか行くわけじゃないですか、うん、あ心霊スポットとかって行ったことあります？
僕はすごい好きでよく行ってます、
うん、あちょっと今度連れてってください、
ね、あ行心霊スポット会撮りたい、
ね、心霊スポット会
そうそうそう今月中じゃない今月中
夏の思い出として
やる夏の思い出
でもさ鈴宮春日何が問題ってさ春日のやることの後に心霊スポット行くってない
肝試しはあった
肝試しじゃない、
まあ、墓場とね本当の心霊スポット西宮ってそんな心霊スポットないか
いやなんかでも変ななんか猟奇殺人とか神戸閑静な住宅街のイメージが強
すぎて神戸だから震災とかさ普通になんかこう深刻なあれになっちゃう
あちょっと触れづらいちょっと
榊原の霊
打ち合わせの事故とかも
猫の霊が出るとか
さなんかで笑えない方もさ
いや笑える人の死なんてないですよそんない
やそうだ
ねファンもろい霊が出る時点でね
都内とかには何かあるんですかね都内あの僕その心霊スポットあのちなみにあの殴り込みでも都内のところに行くんですけど
八王子城跡とか
あ行ってます行ってます
確か、はい、
であの僕その YouTube で、まあ、Twitter アカウントレートであのやってるんですけどそこで固定リツイートであの一応自主映画撮りましたみたいなのでアップしてるんですけどそれ一応ホラー映画 POV のホラー映画で、
う
ん
はい、
それがあの、まあ、トンネル心霊スポットのトンネルに行きますってやつで、まあ、ガチの心霊スポットのトンネルで、言っちゃっていいのかなこれあの小坪トンネルっていうですね、うん、八王子にあるトンネルなんですよ、はい、そこに本当にこう役者に連れてってであの心霊スポットで鏡をこうトンネルのど真ん中に置いて、だるまさんが転んだをやって
めっちゃ怖かったです
やばい
であの、まあ、POV なのでもちろん周りにスタッフ入れないからあの本当に役者にカメラ持たせて鏡持たせて行ってきてねみたいな遠くの方でこう待ってる
あんたが市民を探しました
結構ジャッカス感のやつすごいやってたんですけどまあ、一番怖かったのはでもあれですね、青森の、はい、あこれなんか雑誌しちゃって大丈夫ですか、ちょっと肝試し体験の話をすると、十三墓地っていう墓地があって、これも殴り込みの中でこう実際に行ってる、はい、心霊スポットで、仏舎利塔ってあるじゃないですか、こう西の塔がこうあって、はい、そこにこう仏様が祀ってますみたいな、はい、でそこの周りってこう円形になってて、芝生みたいになってるっていうのが中央にあって、すり鉢状にこうお墓が並んでるっていう。墓地があるんですよでそこに、まあ、当時後輩大学の後輩たちを連れて青森旅行行こうっつって行ってで、まあ、紐試しをしたんですよ、ね、でビデオカメラこう持ってて、まあ、じゃあ一人ずつじゃんけんして負けたやつからこう行って、カメラを持ってぶしゃりとの周りをぐるって一周したらなんか霊が出るらしいみたいな殴り込みでもやってたからあれやろうぜっつってやったら一、まあ、人目僕で まあ怖いんですよ、
はいはい、まあ怖い
まあ怖いんですよ真っ暗だしうん、まあ、でも何も起きなくてで自分の車戻ってでレンタカーをこう待機して次の人が行って、はいはい、で、まあ、2人目も終わって、はい、でめっちゃ怖いですねみたいなで3人目がその青森が地元のやつだったんですよでここに本当におじいちゃんのお墓があるから僕そこもお参りしてその後にぐるっと回ってきますみたいな、まあ、すごいねみたいなよくやるねって感じで行ったんですよね最初の後輩がで、まあ、その間にちょっといたずらで車をこうブンとあの遠くの方に一回走らせてあの小高いところまで行ってであいつビビるだろうなとかって言って待っててであの2人でこう喋ってたんですよその後部座席に座ってる後輩とそしたらその外からなんか「おい!」みたいなものすごい怒鳴り声が聞こえたんですよもう完全に怒ってる人の声おっさんのでえなんかこうずっと普通のテンションで喋ってたのに僕それ聞こえた瞬間に黙っちゃったんですよあなんか今恋したかなと思って、うん、でそれがもし僕の空耳だとしたら後輩は多分普通に喋り続けると思うんですよね、うん、でも後輩も明らかに聞こえちゃったっていう顔してるでお互いになんか声聞こえたよねって言ったらいや聞こえましたっつってでなんか怒鳴ってたよねいやなんか怒ってる感じの声ですよねでもしかしたらその外にいる後輩がなんかびっくりして声出しちゃったとか、うん、あるいはそのお墓のなんか管理者みたいな人に見つかって、うん、お前何やってんだって言われたとか、うん、なんかそういう可能性はまああるだろうと思ってこう帰ってきた後輩にこう、うん、お前さなんか途中でなんかでかい声出さなかったって聞いたら、うん、いや俺ずっと声ちっちゃい声でこうやってボソボソあの実況してたんであんま声出してないですよ、うんでえなんかじゃあ途中で誰かに怒鳴られたりとかしたとか声聞こえなかったって言ったらいやそれも聞こえないです
で嘘ついてるのかなこいつと思って、でもビデオカメラはまあ外で回してるわけですから、それを見たんですけど、まあそこにはどこにもそんな怒鳴り声なんか入っていなくて、車の中にいる僕らには声聞こえてるのに、車の外にいる人にはその声が聞こえていなかった
ということ
は、ということが、まあ明らかにこの世のものじゃなかったんじゃないかっていう体験を、
しかも車の中にいたっていう、
まあそうですね、かもしれないですよね、まあ分かんないですけど、
やだ
なんか、ね、怖いな、そういうなんか声ってなんかその なんだろう、確かに大声なんだけど遠くから、
ああそうだね、なんか分かる分かる、
本当に本当に遠くから聞こえたんですよ、だから明らかに俺らの方向からじゃないと思ってたけど、でも俺らにしか聞こえてなかった、
怖
っっていう、こんななんか急に、まあ、でも夏だからいいか、急に階段を始めてしま
った夏かね、階段なんかこう答えでちょうだいですね。ご機嫌ようで稲川淳二パート。
頼まれてもらえる。
小学校の時。ね、
答えてちょうだいって見てな
の？答えてちょうだい、ちょっと見てた。再現ビデオ好きだった。
答えてちょうだいですよ。
再現ビデオ最高に面白い。
あそこのパーツだけ DVD にして出した。あれも階段夏やってたんだ。
後ろで階段やってたよ。
そうですね、夏休みの、ね、稲川淳二のご機嫌ようのこう恒例の会談会みたいな、
ついに来たってなるとその3日間はちょっと見ちゃう
あれって他のゲスト何やってるの？いるだけ、
いや普通に普通の話してるんですよ、稲川淳二の時だけ何々の話で どの話題になっても必ず会談を
込んでいきなりなんかあの電気が多くなる、
っていうことですね、まあ、っていう感じで、すいません、ちょっと長々、見てください、殴り込み、ぜひね、あの今年復活するんですって、はい、っていうことで、なんかあのちょっとリンディ小林が喧嘩しちゃってるんで、まあ、リンディ小林出ないですけど、あ、はい、あの元の山口プロデューサーとかやるらしいんで、まあ、ちょっと楽しみにしてます、
今持ってるの
は、かなり高くて、いつの間にか、ね、
恐怖の現場はちょっと本当にね、一回こうみんな見てもらって、あの恐怖の現場会を一回やらせてほしいと
思あでも、初期トウモロコシの回でも、稲川淳二の最高傑作だった、
ホラーやると、結構トウモロコシの回とかぶっちゃ
うんですよ。その問題があるんだ
ね。稲川淳二のなんかモキュメンタリーみたいなやつありませんで
しょ。えっとですね、語り部です、ね、
語り部、あ、そう、
それは見た、
それは見た、
そうですね、っていうのでちょっと、まあそんな感じです、うん、はい、
それ僕あれですね、新耳袋の木原さんの娘さんと小学校一緒でした、
ね、
あと今会社の、先輩が木原さんの息子さんです
木原家となんか因縁がある、
親族、ここら辺住んで
る、あ、そうなんですか、
はい、というわけでじゃあパスザマイクロフォン、
さあ僕
弟、
夏
大丈夫です
か、ヘラヘラしてます
ヘラヘラしてますね
疲労感がやばい、
大丈夫です、夏の音楽について、
お、は
い、
や
っぱ音楽、ね、ありがとうございます、なるですね、やっぱ日本、まあ、日本の夏の音楽なんかいろいろ考えてた、僕は
お父さん声張ってもらって
ください、はい、ありがとうございます、夏の音楽を考えてたら、まあ、いろいろオレンジレンジとかリップスライムとかいる中で、はい、やっぱりなんかルーツになるとやっぱハッピーエンドになるのかなと、
あ、
でも俺はそのハッピーエンドがあんまり好きなんですけど、なんかもういいだろ、もう、
まあまあまあ、
評価するのいいだろというので、そう、なんかミュージックマガジンとか雑誌とかでなんか1位になってめっちゃムカついてそうでもなんかその夏感はやっぱりその日本人の情緒にあるし、はい、なんか今の人たちはその細野晴臣一派になんかおもねってばかりじゃなくて、ちょっとビーフを起こせと俺は、
それを
今日ラップで、ビーフっていうのはラップ用語で喧嘩っていう、
はいはい、喧嘩、
そう、
今更細野晴臣10年もせや
ん、これは
なんだ
よ、ビ
ーフ弱った老人じゃない
あそこの星野源とかのねもう親分、
あ、
あそこちょっともう弟の KTY でちょっとビーフ起こそうか
と、俺も巻き込まれ
るゴッドファーザー感あるもんね、も
うゴッドファーザー、あの夏感をなんか覆すような、覆すのは多分もう無理だけど、なんかあれを更新するような夏感をね、なんか
やりてえ、やって
やりてえなと、うん、
じゃあやっぱラップで階段とかするんじゃないですか、
あ
でも
稲川淳二さん、
稲川淳二さんやっぱミニマルじゃないですか、
でも階段、階段裁判やろうって、
じゃあ稲川淳二普通にラップの曲出して
あ、そうなの、
え、
多彩すぎない、
あれ出してますよ、
ちょっと分かんない、
なんか出してる気が
する、だからでも結構 ね
階段サイファーとかありそうだけどないよね、やってないもん
ね、あ、俺前そういえば全然関係ないんですけど、あの口説きサイファーやりましたよ、知りましたよ、
ちょっと届いたの？その場にいた女の子。
で、なんか一人女の子いて、
千
穂ちゃんって女の子いて、で俺と
ラッパ、
ラッパ、あ、で俺とホープレスさん。
やばい、勝てんじゃない
の、でクソキラップやって、なんかホープレスさんってなんかすごいこうポエジーっていうか、
そうそう、熱いこと、すごい重たいね、ポエジー、そう、
精神、俺たちはただの光でしかないみたいな、
汗苦しい、汗苦しいが、
俺勝った、
どうやって口説いたホープレスなんて、
ホープレスなんか、いや覚えてない、なんかいつもの会社なん
でしょ、絶対
俺たちは暗闇の中の光でしかない
そう、そうだよね、そうなんだ、
え、なんだってやったの、どういうリリックだったの、
志保ちゃんがサイファーやってる時、うん、後ろでずっとブランコ乗ってたから、はい、俺は君がブランコずっと乗ってるのをサイファーしながら見てたよみたいなことを言ったら
気持ち悪い、
驚かしましたよ、
ただのストーカーじゃない
ストーカーじゃん、じゃあ志保ちゃん
の、実志保ちゃん、
じゃあ、
じゃあ、ジュンジュンしちゃったわってことで、うん、勝ったの、
もうバセトリン戦役どう
だすげえいいよな、バセトリン戦役ってまんじゅうのことだぞ、お前
今気遣ってバセトリン戦役って言ったのね、
みんなにググらせたと思ったのね
話戻りますけど、ね、細野晴臣が一波に勝つためにはどういう夏を出てるんですか、
どういう夏かな、でもあの横山天狗とかやってるメロカーも一応夏の音楽で、
あ、
まあ、アメリカの西海岸で、うん、ウエストコースってとこでなんかメロカーっていうのがすごい、はい、うん、パンってきて、グリーンデイとか、うん、ブリンク180とかオフスプリングとか、うん、オフスプリングとかね、そういうメロカーバンドがいいんだけど、メロカーなんか知的さがないから、あ俺でもすごい好き、メロカーもすごい好きなんだけど、
でも細野晴臣みたいな、なんかちょっとあのなんか夏に縁側でそうめん食ってたみたいな、勝つには、でもやっぱりなんかあのこう花柄のなんかパンツ履いて、なんかあの
そう
あこう腹筋出して殴るしかなんか勝つ
で
ないんじゃない
か
な、
暴力で
暴力じゃないじゃない、
そう、細野晴臣
レイヤー違うから殴り投げるよ、それと
違う、
違う、次元が違うから
届かない、届かない、かってな
ってる、ま、魔法とか使うタイプのやつに、なんかこっち拳でいくらって思って
た、全然通じねえ、
そのアルミ一包に一包をもう取り込むような、
でもそれで言ったら、あの化石サイダーはファーストアルバムで、
あれでは、ディスってたのか、
いや、ディスってるわけじゃないけど、そのハッピーエンド の、 あの風を集めてのテンテンテンテンテンっていうのをサンプリングして曲作って、さらに夏っぽい曲作ってたから、
そっか、化石サイダー、
そういうなんか、まあそれはリスペクトの意味だろう、
まあそうか、そうだね、
ディスリスペクト、
でもやっぱ今のでも流行ればビートジャックじゃないですか、
ビートジャック、面白い、知った、
ビートジャック
とサンプリングの違いが、
それどういうことですか、
ビートジャックは、
うん、あ、じゃあどうぞ、
あのビートジャックはもうどっかのエミネム、まあ、例としてエミネムの1曲を、うん、エミネムボーカル抜きでそのインストだけをもうガッツ全部使っちゃう、
そのまんま使っちゃうの、サンプリングとかじゃなくて、
もうそのままガッツ
リ、夜明けバージョン、
そうそうそう、
同じトラックの上で、いや、お前はそのトラックでこういうことラップしたけど、俺の方がその同じテーマでもっと面白くラップできるけどねっていうのを、
こうがやってたみたいな、
こう、そう、なんだかこうが一番なんか面白くていいよみたいな、
ね、俺も最近知った、最近こう聞いて、
俺も最近最近、あの俺細野晴臣っぽいこと言っていいですか、俺ユリイカの日本語ラップ特集読んでビートジャックのことしました、ちょっと細野晴臣っぽいね、
細野晴臣を覆すようななんかね、夏勢をね育てていこうかな、
ラップだとスチャダラパーが、
あーでもそ
っか、でもやっぱ、うん、スチャダラもやっぱ細野っぽ
いな流れのまま
で、ちょっとリップサイムじゃないじゃん、
そっか、やっぱりリップスライムインディー感がない、なんかね、
あ
ー
インディー感がそうです
よ、じゃあでっかいインディー
感が、ね、新生カムシャンとかちょっといけそうかなと思ったのが、やっぱりちょっと一匹なんか下なんか若手を育ててって感じもイメージじゃないから、
でも新生カマッテちゃんが提示した夏像って割と今までない夏像だったもん、
うんうん、
みんな感じてはいたんだけど、
それこそなんかでもさつきさんの言う夏っていうか、うん、インドア派の夏で、うん、なんか外に出たりとかっていうのも、うん、かまてちゃんのその夏の曲の中出てくるけど、それって結局そのゲームの画面の中での外の世界だったり、
あるいは友達いないから自分だけで近所の田舎道走ってる、
ね、走ってるとかっていう、う
ん、なんかでもなんか結構アウトドアでウェイウェイっていう感じの曲調と、まあ、インドアでなんかこうこもって作る夏曲の中間地点っていうか、
う
ん、インでこう作ってて、もうダメだ、でも自転車駆け出さなきゃみたいな感じが、だからかまってちゃんって感じ、うん、
その方向じゃないですか、なんか僕と弟さんどんなに頑張っても腹筋割ってなんか、
そうだね、スパックは無理だ
ね、なんかそのさ、ハッピーエンドでなんかこうこれをぶっ倒したいみたいな一曲とかないの、
でも全体
全体
全体やっぱ
全体
細野晴臣を殺すしかない、
言うほど夏の曲あったっけ、
ギンギンギラギラ
の夏の
夏の夏
の夏の夏の夏なんですか、
ね、あとあの無風状態とか
風待ちは全体的
夏、だってあれをさ夏の暑い日にさ部屋でかけたらちょっと涼しくなるじゃん、もう夏感もあるし、
連れそうめくって
そうくって、
うちはね、憧れてるような高さ、
でもハッピーのバーベキュー感ないもんね。
バーベキューがないね。
バーベキュー
が
ない。
縁側でそうめん、
映画縁側でそうめんね。
だからそれこそなんか人のいないコーヒー屋でみたいな、なんか
したら本当ぶち壊さない
ですよ。ぶち壊す、
どうぶち壊さないで。バーベキューの曲やったところで、ああバーベキューの曲だね、オレンジレンジだよねみたいな。
だからその知的なバーベキュー
で、知的なバーベキュー、俺は肉両面焼くよ、
ラムとかも行くよとか、マトンも
パンは固めん
なんだろう、今のちょっとゴリゴリヒップホップ勢が、ヒップホップの人って今ヒップホップ内でしかあんまり D ホップさんが、ちょっと誰かがなんかホースなればいきなり喧嘩売ってくれないかな、
いや
ホースそうそうそう、誰かやってくれないかなってなんか思ってそうヒップホップから突然
細野晴臣君喧嘩売られるのに適した人いない
でもなんかそういうなんかあの喧嘩とか売られてもなんかこう急にそろそろ聞かないみたいなそういうあののれんに腕押しみたいなやつ
を、
のれんを何回も押しまく
る、のれんビリビリに破ってみたいな
てかそもそもこっちもだってさ喧嘩っていうかなんかただ単になんか疎ましいとかそういう以外に何もないじゃん、疎ましいっていうか何
ましくないけど
すごすぎてうざいみたいな、
まずとりあえず
良すぎてうざい、
周りにいるなんかやっぱあのモンスター倒してやっぱ最後のやっぱもうあのあの犯人のことラスボスのあの細野じゃないですか、やっぱモンスターとしてやっぱ青葉一子とか、
あと青葉一子も手下だからもうすぐ倒せる
コーネリアとかそこら辺ちょっとまず倒してって、
あでも倒すね、小野陽子やるから一番上に、ああ
小野陽子やばいっす、
小野陽子はもう
ゴッド
小野陽子でも裏のボスでしょ、あれは
でもあれ頭回んないから
2周目の2周目の頭回ってない、針金山の黒金山の裏にいるやつ、
そうね、
ちょっと倒さないで
それを言いに来ました今
日は、はい、ありがとうございます。
夏の決心、
夏の決心が
夏っぽさからちょっと若干脱線したのでちょっとお便りが、ね、
あじゃあちょっと今46分なんでパート2は、
はい、じゃあ
1回切って次
すぐお便りいきます、
あと3人終わりますね。